上野先生がなさっていたヨハネによる福音書を続けることにいたしました。今日は主イエスが湖の上を歩かれるという出来事を読みました。湖の上を主が歩いてこちらに近づいてこられるという出来事です。昨日も天候が荒れて強い風が吹きましたが、この出来事はあのような強風の中、しかも暗闇の中でした。私どもは主が湖の上を歩かれるというような出来事を奇跡と言いますが、ヨハネによる福音書はそれを印と呼びます。ひらがなで印です。他にもカナの婚礼で主が水をブドウ酒に変えられたことや、この前の5000人の人たちに食べ物を与えられたことも印と呼ばれます。ではその印とは何か。印とは目に見える証拠です。何の証拠かと申しますと、このお方はどなたかということであります。主イエスはどなたであるか。このお方は神の一人子であります。神と一つであられる方です。そして私どもの間に宿り、まことの人となってくださったまことの神です。印というのはそのことが目に見えてしまうことです。この方は神の御子だということがはっきりと見えてしまうことです。ある学者が面白いことを言っておりました。主イエスのなさる技のすべては窓のようなものだ。それは永遠を透視する窓。主イエスがなさることは窓だというのです。それも永遠を透視する窓。永遠とは神様のことでありますから、その神様が透けて見える窓、面白いなと思いました。窓は透明なガラス張りですから、主イエスが何かをなさるとその向こう側の神が透けて見える。 もしその例えを今日用いるならば、印というのはもっとその窓が一瞬開くということかもしれません。もっと神が見える。イメージしてみますと、湖の上を主が歩いてこられる。するとそこに永遠を透視する窓が現れ、そしてほんの一瞬窓が開く。すると向こう側から閃光が差す。神の栄光が強烈に差し込む。するとこのお方がどなたであるかがわかる。印を見て、このお方は神の御子だとわかる。私どもはそうやってこの福音書を読むことができます。けれどもその印を初めに見た多くの人たちは、それが何のことか分かりませんでした。ただ奇跡的なことを見て、すごいことが起こったとしか分かりませんでした。なぜならこのお方が本当に神の御子だということは、このお方を本当に知るには、十字架と復活を待たなければならなかったからです。それでもそのことを見た人たちが後でこれらの出来事を思い起こしたとき、あの一瞬の神の世界の垣間見を忘れることができませんでした。あの時も神の現れがはっきり見えたではないか。そうしてこれらの出来事が印として福音書に書かれました。改めてヨハネ福音書を読み、私は何を思ったかと申しますと、主イエスの孤立でした。この方は神の御子でありながら、しかし世はこの方を理解しなかった。それは第一章で言われていた通りです。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。けれどもそのうちから主を受け入れる人たちが出てまいりました。ヨハネ福音書ではそのように主を信じる者たちが一人も滅びないで永遠の命を得るように、その者たちを愛してやまない神と御子のお姿があり、そして今日もその光が差し込むようなのです。 そして今日も私どものこの礼拝においても、すでに望んでおられる主イエスのこのお言葉を私どもは聞くことになりました。私だ、恐れることはない。ヨハネによる福音書は第6章に入りまして、前回は5000人の人たちに主がパンと魚とをお与えになったという出来事でした。その場所は湖の近くにあり、青草の生える地であって、そしてまだ日も明るい頃でした。でもそこから夕方になり、湖畔も薄寒くなり、心細くなるような時間帯に、なぜか弟子たちだけが湖に降りて行き、船で向こう岸に渡ることになりました。でもそこに主イエスはおられませんでした。なぜ弟子たちだけが船に乗ったのかは分かりません。でもこの同じ出来事が書かれている他の福音書では、主イエスが強いて弟子たちを船に乗せたとありますので、そうなのかもしれません。主が弟子たちに、あなた方だけで先に行くようにと言われた。そうしますと当然、弟子たちは主イエスが後から船に乗って自分たちのところに来てくださるのだろうと思っていたと思います。ところが弟子たちだけの船が湖の真ん中ほどまで来たとき、強い風が吹き出して湖が荒れ始めました。あたりはすでに暗くなっていましたが、それはその嵐の前触れだったのかもしれません。やがて本当に一面暗くなった。すさまじい強い風が吹いてきて、高波が来て、船は上に下に打ちつけられる。体も持ち上がる。飛ばされる。主イエスが不在なのに、弟子たちは試練に遭います。人は極度のストレスを受けると黙り込みますが、弟子たちもそうだったかもしれません。でも心の中ではすでに叫んでいたと思います。助けてください。こんなことになるとは思わなかった。こんな事態になるとは。この嵐はいつまで続くのか。 このままなら誰かが放り出されるかもしれない。まさか自分がとは思うけれど、それもわからない。船ごとひっくり返されるかもしれない。助けてください。しかしその時、主が来られました。向こうから湖の上を歩いてこちらに近づいて来られました。主が臨場なさった。おいでになった。嵐の中なのによく見えました。その方がこちらに迫ってきます。ところが弟子たちはそれを見て恐れました。恐ろしいと思ったのです。いつものお姿ではないシューエスを見て恐ろしいと思ったのです。嵐よりも嵐を踏みつけてこられるシューエスの方がずっと恐ろしかったのです。神であられる方がこちらに迫ってくるというのは恐ろしいことではないでしょうか。彼らが主イエスを待っていたのに安心したのではなくて恐れました。窓の向こう側が見えたからです。向こう側の方が近づいてこられたからです。人が本当に神に出会ったとき、命の危機を感じるというのは正しいことだと思います。神こそは自分の命をどうにでもおできになる。この世界もどうにでもおできになる。でもその神が自分を顧みていてくださってるという事実を分かっていれば、自分を愛していてくださっているという事実を分かっていれば、信頼を持ってひれ伏すという恐れを持つ。恐れ敬うという恐れを持てる。けれども怖がるというのはどうでしょうか。あたかも神から脅迫をされているかのように怖いと思う。近づかないでほしいと思う。そこでは神は自分とは何の関係もないです。しかしこの場合、嵐の湖でのシューイエスの 原理は神の脅しか、それとも助けか。主は言われました。私だ。恐れることはない。主は私だと弟子たちを信頼させてくださいました。先ほど出エジプト記の第3章を読みました。そこで父なる神もそのようにされました。出エジプトの導き手のモーセに神は言われました。私は私の民の苦しみを見た。私は彼らの叫び声を聞き、その痛みを知った。私の民をエジプトから連れ出せ。私は下っていき、彼らを救い出し、永遠の地に、約束の地に導き上る。私はある。私はあるというものだ。神はご自分を、私はあると信頼させてくださり、民を救うために私は下っていくと仰せになりました。そして本当に神は下ってこられました。一人子を世にお与えになりました。主イエスはその出エジプトの出来事をお心に留めて言われたと思われます。私だ。神の一人子が救いに来てくださいました。弟子たちはその後どうなったかと申しますと、主のこの言葉を信頼し、この方だけを頼り、主を船に迎え入れようとしました。すると間もなく船は目指す地に着きました。彼らが主を迎え入れようとしたら、船はもう目指す地に着いたのです。こういう想像も許されるかと思います。主イエスは弟子たちが迎え入れようとしたとき、もう目指す地について、弟子たちをお待ちになった。ご自分を迎え入れようと信仰に立った者たちを喜び、 彼らが来るのを目指す地でお迎えになった。まるで終わりの日のように、主イエス・キリストの御臨在は、そのようにいつも私どもを助けてくださり、私どもを目指す地へと連れて行ってくださいます。ですから、どんなことも恐れることはないと。主の御声を聞き続けてまいりたいと願います。お祈りをいたします。父なる神様、主が自分のところにおいでになるということをいつも信じさせてくださいますようにお願いいたします。信仰を強め、平安をお与えください。この祈りを私どもの救い主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。